ヘブライ人への手紙の第11章、信仰の章と言われるこの11章を読み進めています。前回は、旧約聖書の最初のところから3人の人物、アベルとエノクとノアをご一緒に、取り上げられていて共に読みました。そして今日はこの8節からはいよいよアブラハムなんですね。アブラハムについてはもうすでにこのヘブライ書で2度取り上げられております。6章の13節から15節と7章の1節から10節ですね。アブラハムという名前もですね、今日のこの8節で実に9回目なんですね。で、これは何もヘブライ書だけがですね、このアブラハムにこだわっているというわけではございませんで、旧約聖書、特にユダヤ人、ユダヤ教徒にとって、やっぱりアブラハムというのは特別ですね。我らの父よ。そのことがよくわかるのがですね、新約聖書で言えばヨハネによる福音書、第8章の31節。ちょっと開けてみましょうか。182ページです。ヨハネによる福音書、第8章の31節から。182ページ、上の段の最後のところですね。読みます。31節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか？ここにアブラハムの子孫だと自分たちは言っていますね。ユダヤ人の人たちです。なぜこのアブラハムの子孫たちと言っているのか、また今まで誰かの奴隷になったことはありませんと。これ、今までのこのユダヤ人の歴史の中で誰かの奴隷になったことはないというのは、実はそんなことはないんですね。実際にはエジプト、出エジプトはまさにエジプトでイスラエルの人たちは奴隷状態にありまして、そこから出ていくのが出エジプトですし、またイスラエルという国が出来上がった後もですね、バビロニアという国が攻めてまいりまして、そしてエルサレム、都が落ち、イスラエルという国が滅んでいきますよね。そして人々は奴隷状態になったんだ。奴隷として連れて行かれたということがあります。なのに、奴隷になったことがないっていうのは、これは、精神的な意味と言った方がいいのかもしれません。たとえ体、その身体は奴隷であっても、心は自立していたんだ。そのことを私たちは、アブラハムの子孫だ。アブラハムという人物が、本当に自立を求めて、父の家を出て行った。あの志を自分たちは引き継いでいるアブラハムの子孫だ。まあ、いわばプライドですね。どんな状況にあっても、自分たちがプライドを持って、誇りを持って自立しようとして生きてきた。その証といいますか、その印がアブラハムの子孫なんですよね。まあ、だからと言った方がいいのかもしれませんが、私たちは私たちが考える以上にですね、やっぱりアブラハムというのは特別な、特にユダヤ人やユダヤ教徒の方々にとっては特別な存在だったんだと。ヘブライ人への手紙も、アブラハムについて、すでにもう2回出てきたわけですし、まあそういうこともあるのかもしれませんが、案外ここの11章ではそんなにアブラハムについては自身はたくさんは語っていないんですね。むしろ一言です。今日の箇所で言うならば8節、ヘブライ人の手紙の方に戻っていただきまして、第11章の8節読みます。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行く先も知らずに出発したのですと。これは有名な創世記第12章の1節から3節。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。 祝福の源となるようにと、その神様の召しに従ってアブラハムはここにありますように行き先を知らない、行き先がどこに行くか示されていないのに、こう父の家を出ていった、まさにこう自立していったという、その自立の旅へ出たんだと。これが、放浪する、まあ、この当時もそうだったんでしょうけども、ユダヤ人たち、こういろんなところでね、こう旅をしているユダヤ人たちにとってはですね、自分たちの先祖、この気高いアブラハム、その子孫だという思いが、まさに精神的に、このアブラハムの子孫だという思いが強かったんだと思いますね。で、ただ、ヘブライ人は、まさにこの8章のありますように、行き先も知らずに出発した。これもう本当にみんな、当時も、他の人たち、ユダヤ教の人たちも、旧約聖書も、まさにそういう信仰を称えているわけなんですが、その次にこう書くんです。9節、読みます。信仰によって、アブラハムは他国に宿るようにして、約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク・ヤコブと一緒に幕屋に住みました。これ何をここで書かれているかと申しますと、これはですね、面白いんですね。なるほどなと思う着眼点がここにはあります。何かと申しますと、他国に宿るようにアブラハムは、して約束の地に住みって書いてありますね。約束の地に住んだんだって。アブラハムはカルデアのウル、アブラハムの先祖はカルデアのウルにあって住んでたんですよね。そしてお父さんが、と家族みんなでハランという場所、アラム人の土地に移り住んだんですね。そしてそこから、そこで、父の家がそこにあってずっと住んでたんですが、そこから父の家を出て私が示す地に行けって言って、ずっとこう、まあ、要は南下をしてくるんです。下南の方にずっとアブラハム、それからロトが、それからサラですね、この3人でずっと旅に出るわけなんですね。でここで言ってるんです。約束の地に住んだっていうことは、アブラハムたちはちゃんと実はカナンの地まで導かれているんですね。このカナンの地というのが後々に、イスラエルの民がエジプトを出て、そして約束の地カナンに住んだ、同じ場所なんです。その同じカナンの地に彼らアブラハムたちも導かれていったんです。そしてそこで住んだんだっていうんですよ。だから考えてみれば、アブラハムは約束の地、カナンの地までちゃんと神様によって導かれたわけなんですよね。であるならばですよ。であるならば、そこにイスラエル王国が立って、そして後にエルサレム神殿がそこにできるわけなんですけれども。であるならば、そこでアブラハムが土地を買って家を建てて、そこに約束の地、ここに後々にね、イスラエルの国ができる約束の地なんですから、ここに住んだっていいじゃないかって言うんですよ。そうであった、そういう場所に行ってるのに、で、一時的にしろ、そこの約束の地に住んだって言うんですよ。だけど、ヘブライ人の手紙が言ってることは、アブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住んだって言ってるんです。これ何を言ってるかっていうと、他国に宿るようにっていうのは、こう旅行者ってことなんですね。他の国を旅行している、あるいは旅をしているものとして、約束の地に来てるのにそこを旅人のように住んだっていう意味なんです。そして同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、アブラハムの次に、家を継いだのがイサクですね。息子のイサク、さらにその息子のヤコブですね。この三人も一緒に幕屋に住みました。代々幕屋に住んだ。幕屋ってのはテントのことです。天幕と言っても、こう、よくこう、テント暮らしですよね。キャンプファイヤーのテントともいいですし、 モンゴルの草原にあるああいうテントの方が一番もともとは考えていただくと一番それらしいんですけど、いずれにしろあれは移動式なわけですよね。移動することができる、やっぱり旅人なんだ、まとまえて、そしてまた違うところに張ったりするんだ。定住しなかったじゃないかって言うんですよ。約束の地なのになぜ定住しなかったのかってことなんです。他国に宿るようにこうテントで移動していたって。それはイサクもそうでしたし、ヤコブもそうだったって。どうしてなんだろうかって。なぜそこに、土地を買って家でちゃんと建てて住まなかったのかっていうことですよね。なぜか。その理由はもちろん神様がそうしろとおっしゃらなかった。命じられなかった。からと言ってしまえば、まあそれで終わりなんですけれども、ヘブライ人の著者はその理由をこの後10節でこう書くんです。10節。アブラハムは神が設計者であり、建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからであると。からですと。だから本当にアブラハムが求めていたのは神様が設計者であり、建設してくださる。そして本当にもう揺らぐことのない。だって神様が作ってくださった。そして、その設計してくださった。その土台を持つ都だったら絶対安心だった。それを、揺るがない都を、待望して待っていたから、約束の地なのに、そこには、ね、住まなく、定住しなかったんだっていうふうに、このヘブライ人の手紙の著者は語ってるんですね。どうでしょうか。で、実はですね、この、アブラハムがカナンの地、約束の地に来てるのに、なぜ定住しなかったのかっていうのは、何もヘブライ人のこの手紙の著者だけが疑問に感じているわけではなくて、もっとずっと昔からユダヤ教でも、旧約聖書の段階のユダヤ教でも、昔から、早くからそのようなことは考えられてきてたんです。どうしてカナンの地まで来ているのに、なんでそこで神様はと言ってもいいかもしれません。住めっておっしゃらなかったんだろうか。あるいはアブラハムたちはどうしてやっぱりまたそこでテント生活を続けたのかっていうんです。で、伝統的にはユダヤ教でどう考えられていたかというと、神様がもちろん許されなかったというのと、もう一つは創世記13章でアブラハムと一緒に来ていた甥のロトですね。あれがこう二人で別れるっていうところが13章出てまいります。で、ロトは、自分でいいところを最初に選んじゃうわけですよ。それが、低地、水が潤っている、良い、ね、作物がたくさんできるような、良い土地を選んで、ロトは早々とそっちに移ってしまった。そして、残されたアブラハムは、高地、高い方、山の方の土地しか、残らなかったっていうところがあるんで、出てまいりますね、13章。ところが、そのロトが行った低地が、まさに潤いがある低地がソドムなわけですよね。で、ソドムの町が、神様は滅ぼされるんですよ。ソドムとゴモラの、あのソドムなんですね。で、ロトはそこから逃げ出していくっていう、創世記出てまいりますよね。そのように、まだその時代のカナンの地、その地域っていうのは、アブラハムたち一族が定住するにはふさわしくなかったんだと。だから、そこで神様は定住することを許されなかったんだっていうのが一つの、伝統的な説なんですよね。で、さらにユダヤ教の方で言われているのはまさにですね、ここのヘブライ人の手紙が言っているようにですね、都、堅固な土台を持つ都を待望していたっていうのは、これはヘブライ人の著者がこのことを言っているわけだけじゃなくて、ユダヤ教徒でもすでに、そしてなぜテントで生活してたのかっていう時に、いや、もっと良い、本当にこう神様が作ってくださるような都を 待望してたんだ。そういう土地が必ずあるから、あるいはそういう時期っていうかな、そういう神様が用意してくださった、そういう場所や土地がちゃんと自分たちに用意されていて、そういうふうになった時に初めて神様がきっとそこで住めっていうふうに招いてくださると、そう信じてたんだ、待望してたんだっていうんですよ。で、今のまだ神様がここに住めっておっしゃらないってことは、まだそういう状況じゃないんだっていうふうにアブラハムは考えていたっていうことなんです。ですから、この堅固な土地を持つ都を待望していたっていうのは、決してヘブライ人のその著者が思い考えていることではなく、もっと伝統的にそう考えている。問題はそこで、じゃあどこでヘブライ人とユダヤ人と、つまりヘブライ人の著者というのはクリスチャンですよね。クリスチャンとユダヤ人が分かれるのかっていうと、ユダヤ人の人たちはその待望していたアブラハム、そして神様がちゃんと作ってくださる都、これが実際のエルサレムという都、そしてそこにあるエルサレム神殿がちゃんと備えられて、それこそがアブラハムが待望していた、そして私たち、その彼らユダヤ人の人たちが求めている、その実際のこの世界に実現させるべきエルサレム神殿、エルサレムの都、そう考えていたのがユダヤの人たちなんですね。で、逆に言うと、今イスラエルという国ができたっていうことは、もうアブラハムが待望していた、そういう国がようやく出来上がったんだと。あとはエルサレム神殿がちゃんと回復すれば、そこは誠の神の都だと、そう考えると。それに対して、ヘブライ人への手紙の著者は、いや、その都はこの世にはないんだって言うんです。それがその後、そうですね、この後の下の段の16節に出てまいります。読みます。11章の16。ところが実際は、彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。これは天の都なんですよね。だからアブラハムは、都、確かにその神様が、ここはふさわしく、まだ神様が作ってくださった場所じゃない。天の、まさに都を、神様が作ってくださる都、それを、は、いわば、天、この地上にはないんだ。天の都だというふうに、アブラハムは考えていたんだというのが、ヘブライ人への手紙の著者の、なんていうかな、信仰というか、アブラハムもそういうふうに見て、それは私たち、つまりクリスチャンにとっても信仰の基地となるわけですよね。自分たちの信仰を、アブラハムに、投影しているっていうかな。そう見てるんです。で、一方でユダヤ教の人たちは、そうは見ないわけです。現実のこの世界に、ちゃんとした都ができて、そしてその時に、その都、現実の都をアブラハムは待望していたんだと。ここが違うんですよね。言ってることが分かっていただけますでしょうか。だから、最初から、天の都をアブラハムは目指していたんだよと。それが約束の地になんだと。だから、カナンの地に来たんだけれども、そこで、彼らは定住する思いが全然なかったんだということ、天の都に行くことを考えていたんだって言うんですね。それは今日の箇所で言うならば、さらに13節、この人たちは、イサクやヤコブですね、もう含めて、そのテントで生活をしてた人たちっていうのは、皆信仰を抱いて死にました、約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのもの、テントの住まっているものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは、自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っているならば、戻るに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らは、さらに勝った故郷、天の故郷を熱望していた。そこに都があるんだ。そう考えていたんだよって言うんですよね。これは こういうふうに見てるっていうのは、アブラハムの生涯はですね、ある意味でクリスチャンの側から、ヘブライ人への手紙の著者の、キリスト者としての観点から、まあ、アブラハムの人生を再解釈していると言ってもいいかもしれませんね。で、言いたいことは、私たちもまさにそういう生き方をしていこうよね。まさにそういうふうな生き方なんじゃないのかって言うんですよ。私たちの本当の故郷は天の御国にあるんだ。我々の国籍は天にあるんだ。だから、まさにアブラハムの人生を、アブラハムの信仰っていうのは私たちも持っている信仰、あるいは持つべき信仰、なんだから、アブラハムは我々の信仰の父なんだと言っていいんだよっていうふうに、本当にこう、その信仰、我々の信仰からアブラハムを解釈しているっていうところが、ここのヘブライ人の手紙なんですね。少し分かっていただいたでしょうか。で、私はここを読んで思いましたのは、ユダヤ教の人たちっていうのはもう、アブラハムをすごく大事にするわけですよね。そして彼らは先ほど読んだように自分たちはアブラハムの子孫であり、先ほどのヨハネでは、福音書ではその後で我々の父はアブラハムだというふうな言葉も出てくるんです。そしたらですね、そのユダヤ教の信仰のあり方からキリスト教の信仰のあり方に変わろうとしているのがこのヘブライ人への手紙で、戻っちゃいけないよっていうふうにユダヤ人に対して、それを進めているのがこの手紙なんですから、考えてみれば、その、本当にこう、旧約聖書的な、もうアブラハムというのは、ユダヤ人にとってはもう特別な存在ですよね。だから、もうそこから離れてですね、なんていうのかな、もうアブラハム自体を否定して、そうじゃなくて新しい私たちの信仰に生きようっていうふうに言ってもいいようなところだなって思うんです。ユダヤ教の信仰を否定して、そしてユダヤ教が大事にしてきたものなんて、我々はもう大事にする必要はないんだっていうふうに言ったっていいように思うんです。ところが、このヘブライ人への手紙は再解釈してるわけですよね。再解釈して何をしたいかっていうと、アブラハムも私たちの、いや、信仰の、我々の信仰でも、アブラハムは我々の信仰の父だって言ってるわけです。学ぶところはいっぱいある。このアブラハムは我々の信仰においても父なんだよって言うんですよ。決して否定しないんですよ。我々の考え方の中でアブラハムをもう一度取り上げて、アブラハムというのを再評価していると言ってもいいかもしれないんですね。これは、旧約聖書全体にわたって、旧約聖書やそういうものを否定してないんですよね。それを受け継いで、それを新しくもう一度自分たちの信仰から再解釈していこうと。そして大事にしていこうとしている思いがここには込められているように思うんですね。この十一章、ヘブライ人、この信仰の章と言われる十一章はまさにそうじゃないでしょうか。アベルやカイン、エノク、こういう人たちをもう一度、なんていうかな、再評価っていうか、我々の信仰の中でこういうふうに捉えることができるんじゃないかって言って、生かそうとしているわけですよね。これは、これがキリスト教の信仰で、全否定していくんじゃないんだってことなんですね。とっても大事なことなんじゃないかなと思います。テサロニケの信徒の手紙第1の第5章の21節には、すべてを吟味して良いものを大事にしなさいっていう言葉が出てありますよね。考えてみれば、もう時期我々明日は来週はクリスマスの礼拝なんですけれども、クリスマスっていうのも、もともとはよく言われるのはケルト人の冬至のお祭りだった。そこに伝道していった時に、ケルト人のその、大事にしていた当時のお祭りをですね、全否定してですね、やめさせて、そしてなんか、自分たちのその、全く違う、全く新しいものとして信仰をそこに、植え付けていくようなね、そういうものじゃなかったわけですよ。ケルト人の当時の祭りをある意味で導入しているわけですよね。受け止めて、で、いや、その太陽よ、当時は太陽ですからね。 太陽よりも誠の救い主、誠の光、我々の希望の光であるイエス様をこの時こそ逆に拝おうよ。イエス様こそ礼拝しようよって言ってクリスマスができてくるわけですから、決してそういう古いものや他の信仰のあり方、生き方、人たちの生き方をもう全く全否定して新しくそこに全て植え付けようとはしていないっていうことが、私はとてもよくそういうところが現れているのではないかなと思います。でもう一つ、このヘブライ書の素晴らしさというのは、実は11節12節なんです。読みます。11節、信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から、空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。実は旧約聖書、先ほど申しましたユダヤ教の歴史の中で、旧約聖書でアブラハムはまさに彼ら、我々はアブラハムの子孫だ、我々の父はアブラハムだって言ってて、すごい評価しているわけだけれども、一方でサラ、そのアブラハムの連れ合いであるサラのことはあんまり評価していないんです。まあ、もともとユダヤ教っていうのは男性しか神殿の中には、エルサレム神殿の中にはここまでは婦人の庭っていうのがあって、ここまでが女性で、これ以降はもう男性しか入れませんとか言ってなってましたしね、それからユダヤ教の礼拝堂のシナゴーグでは男性だけが礼拝をするって、まあ、今でもそういうところがあると言われています。またサラは女性ですけれども、実際には例えばアブラハムのイシマエルですね、ハガルという奴隷の女性が、これはサラがアブラハムに与えた女性なんですけれども、そこで生まれたイシマエル、それにイサクがここで生まれてきて、そのハガル、イサクが自分の本当の子供が生まれた時にイシマエルを疎んでですね、そしてハガルとイシマエルをどっかよそにやってってアブラハムに、命令するところが出てきてですね、ちょっとこうそういうところもあって、サラはあんまり評価されてこないんですね。だけど、ここでは違うんです。まあ、これが ある意味ではキリスト教らしいというか、キリスト教の信仰の新しい、ユダヤ教からキリスト教に変わった時に新しくなった部分といった方がいいのかもしれませんけれども、サラを評価するんですよ。サラをこれ認めているんですよ。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。安子すこをなたった方は真実であると、彼女は信じていたから、そういう力、約束を信じて、子供が与えられるよっていう約束を信じているから、実際にそれがその通りになったんだっていうふうに言ってる。つまりサラのことを評価し、サラの信仰をここで認めているわけなんですよね。これはやっぱりキリスト教になって女性たちも一緒に礼拝に出ているようになったように、女性サラを評価しているって。面白いのはですね、実は翻訳って言いますか、この原文をですね、なおもですね、ここで11節の信仰によって不妊女サラ自身もっていうのを、これ主語はこれサラでしょ、だけどアブラハムに読むこともできるんです。原文もちょっとそういうふうに読もうと思えば読めるんですけど、信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛り過ぎていたのに子を設ける力を、これはこのアブラハムの信仰によって不妊の女サラ自身も年齢を盛りを過ぎていたのに子を設ける力をアブラハムの信仰によって得たんだって言うんです。約束なさった方は真実な方であると、アブラハムが信じていたからそのサラも子を設ける力が与えられたんだっていうね。まあ、そこまでやるかとですね、そこまでアブラハムがすごいかね、そういうことを、 までする翻訳もあるんですけれども、でもね、そうじゃない、実際ですね、実は今日はそのことを実際に創世記第21章を見て共に考えたいと思いました。ですので創世記第21章を先ほど読んでいただいたんですが、もう一度見てくださいませんでしょうか。旧約聖書の29ページなんですが、創世記21章一節ちょっと読んでください。29ページ読みます。21章の一節、主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束された時期であった。で、これちゃんと読むとですね、主は約束された通りサラを顧みたんですよ。アブラハムを顧みたとは書いてないんです。サラを顧みたんですよ。サラのことをちゃんと、なんていうかな、年頃にサラのことを本当にご覧になったっていう言葉なんですけど、そして先に語られた通りサラのために行われたんですよ。アブラハムの子孫を増やす、まあ、結果的にはそうなるんですけど、でもアブラハムのためにだけに行われたのじゃないんだって言うんです。これはサラのためにむしろ行われたことがイサクの誕生なんです。で、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んでいくんです。で、これがサラのためなんだ、サラがここでの主役なんだっていうことが言えるのは、その後ですね、5歳以降に、アブラハムの声じゃない、アブラハムの言葉が記されてないんです。5節、息子イサクが生まれた時アブラハムは100歳であった。その後6節、サラは言ったんです。サラの言葉がちゃんと記されている。神は私に笑いをお与えになった、聞く者は皆私と笑いイサクを共にしてくれるでしょう。これイサクっていう名前が実は笑うっていう言葉、チャークっていうのは笑うなんですけど、イサーク、まあ、彼は笑うとか彼女は笑うとかっていう、そういう意味、なんか本来の意味ですが、その笑う、まさに神様は私に笑いを与えてくださった、神様が私を顧みてくださって私を笑わせてくださったんだって言うんですよ。聞く者は皆私と笑いを共にしてくれるでしょうって。これなぜ神様がそのサラをここで中心に持ってきて、神様はサラのために働いて、逆に言えばサラは心から笑えなかったからなんですよ。ずっと子供が与えられないということで、彼女は負い目を負っていたわけですよね。周りからいろんなこと言われてきたはずなんですよ。で、それをなんとか、しようと思って、先ほど申しましたようにイシマエルですよね、そうやって奴隷の女性を与えてっていうようなことを考えたりもしたわけですよね。だけど自分の、その神様が自分のことを顧みてくださったんだ、本当にイサクを与えてくれさったんだっていう時に、私は心から笑ったっていうんです。笑いを与えてくださった、だからイサーク、笑うっていう言葉で、彼女と一緒にね、他の人たちも一緒に、笑うことができるって。なんて素晴らしいんだろうって。また逆に言えば、神様はサラを笑わせたかった。神様はサラを笑わせたかった。サラに笑ってほしかったんですよ。だから、顧みて、イサクを与えた。それは何よりサラのためだったっていうんだよね。とっても素敵な言葉なんだよな、ことじゃないかなと。また7節もあります。7節、サラはまた言った、誰がアブラハムに言い得たでしょう、サラは子に乳を含ませるだろうと、しかし私は子を産みました、年老いた夫のために。これも彼女の負い目だったんじゃないでしょうか。アブラハムに対してですね、夫に対して。でも今私は子供を夫のために産みました、そういうふうに言えたんですね。まさに今日のヘブライ人の手紙の箇所なんですよ。サラも約束を信じたんです。子供が与えられるって信じてみようって諦めなかった。 そしてその御言葉を信じたときに、その通りに生きていったときに、ちゃんと神様は報いてくださった、祝福を与えてくださった、サラのために動いてくださったんだって、そのことだけでもこのヘブライ人の手紙が、サラが約束なさった方は真実な方であると、サラが信じていたんだよって言うんですよ。それで12節、死んだも同然の一人の人から、空の星のようにまた運命の数え切れない砂に多くの子孫が生まれたんだって言うんですよ。どうでしょうか。クリスマス、もうじきクリスマスですよね。ルカによる福音書は特に主役はやっぱり女性です。ヨハネの母エリザベスだし、何よりイエス様を身ごもった、聖霊によって身ごもったマリアさん、女性たちだった。そしてイエス様を支えたのもマルタとマリアとか、マグダラのマリアとか、復活の時にも最初にイエス様の復活に立ち会ったのは女性たちでしたよね。ヘブライ書の、ヘブライ書の方も、旧約聖書から、先ほど申しました、彼らの、この時のキリスト教の信仰から、旧約聖書を読み直しているわけですよね。そして再解釈して、そして取り上げるわけですよね。もう、全否定じゃなくて、新たな思いでこう、その中に、サラを入れてくるわけですよ。サラも再、もう一回、サラこそ評価されるべきだ。いう思いがここにはあるのではないでしょうか。昨週金曜日にこの礼拝堂で、松下英子さんのご葬儀を、取り行わさせていただきました。そしてその葬儀のためにいろんな、私は松下さんの、書かれたものや古い歴史をいろいろ見させていただきました。松下さん自身もですね、お子様を妊娠してらっしゃって、その妊娠中の時にですね、当時の牧師たちからですね、声をかけられて、幼稚園、キリスト教の幼稚園、最初上尾幼稚園なんですけど、上尾幼稚園に来てくれませんかって誘われたんですよね。そして、いや、もう今妊娠中で、子育てしながらとっても働けません、なんて言ったときに、いやいや、大丈夫って、ある牧師がですね、大丈夫ですよって言ってね、それで、上尾幼稚園に住み込んでですね、そこで子育てをしながら、1階で幼稚園の仕事をし、また教会、その御用もそこでやってたわけです。礼拝もしてたわけですから、そこでしてた、それは8年間まさに積み込んで、英子さんはこの今日、その当時のその上尾幼稚園を支えたんですね。そして8年後、上尾富士見幼稚園に主任としてまた働いてくださるんです。26年間も主任として働いて、合計34年間上尾幼稚園、上尾富士見幼稚園、そのために働いてくださった、私たちの、まさに私たちのために働いてくださったわけですよ。上尾、この合同教会が、もちろん男性たちの信者たちがね、本当に頑張ってこの教会を盛り立ててくださってきた、教会を、幼稚園を本当に作ってきてくださった、でも男性だけじゃないんだっていうことを改めて私、歴史を振り返りながら、どれだけ多くの方々が本当に献身的に、支えてくださったか。今回の英子さんの説教準備を通して、改めていろんな資料を読んで、教えられたんですよ。サラの信仰は、約束をなさった方は真実な彼であると信じていたんだ。つまり自分に約束をしてくださった方、神様。神様は真実な方だ。嘘をつかないってことですよね。神様は本当に約束してくださったら、そのことをちゃんと実現してくださる。ちゃんと導いてくださって、祝福を持って臨んでくださる。そのことを信じた。信じて生きた結果、与えられていったんだよっていうことを、今日の箇所から改めて教えられます。お祈りをします。天の父なる御神様、 今日もまたヘブライ書を通して私たちの信仰はどういう信仰であるのかっていうことを教えられる時が与えられて感謝です。この地上を生きていくのはまさに一人の旅人として私たちも生きていくかもしれません。しかし旅人同士として互いに支え合い、守り合い、そして励まし合いながら、神様がちゃんと約束の場所を用意してくださっているから、まことの平安、支えを与えてくださると、そう信じてそれぞれの歩みを歩んでいくことができますように導いてください。どうぞあなたは真実な方だと信じていく、そのようなものでありますように。皆によって祈ります。アーメン。